H 君はぜひご携帯を食うなという。それから一日牛乳ばかり飲んで暮らしてみたが、この時は腸の中でドボリドボリと音がして、大水でも出たように思われて昼夜眠れなかった。 B 氏は横隔膜で呼吸して内臓を運動させれば自然と胃の働きが健全になるわけだから、試しにやってごらんという。これも多少やったが、なんとなく腹中が不安で困る。それに時々思い出したように一心不乱にかかりはするものの、5、6分経つと忘れてしまう。忘れまいとすると横隔膜が気になって、本を読むことも文章を書くこともできぬ。美学者の名帝がこの帝を見て、産気のついた男じゃるまいし、よすがいいと冷やかしたから、この頃はよしてしまった。 C 先生はそばを食ったらよかろうと言うから、早速かけと森をカールガール食ったが、これは腹が下るばかりで何らの効能もなかった。要は年代の異弱を治すためにできうる限りの方法を講じてみたが、すべてダメである。ただ昨夜寒月と傾けた三杯の正宗は確かに効き目がある。これからは毎晩 2,3 杯ずつ飲むことにしよう。これも決して長く続くことはあるまい。主人の心は我が輩の目玉のように簡単なく変化している。何をやっても長持ちのしない男である。その上、日記の上で胃病をこんなに心配しているくせに、表向きは大いに痩せ我慢をするからおかしい。先だってその友人で何がしという学者が訪ねてきて、一種の見地から全ての病気は不素の罪悪と自己の罪悪の結果に他ならないという議論をした。だいぶ研究したものと見えて、条理が明晰で秩序が整然として立派な説であった。気の毒ながらうちの主人などは到底これを反復するほどの頭脳も学問もないのである。しかし自分が胃病で苦しんでいる際だから、なんとかかんとか弁解をして自己の面目を保とうと思ったものと見えて、君の説は面白いが、あのカーライルは異弱だったぜと、あたかもカーライルが異弱だから自分の異弱も名誉であると言ったような見当違いの挨拶をした。すると友人は、カーライルが異弱だって、異弱の病人が必ずカーライルにはなれないさと決めつけたので、主人は黙念としていた。格のごとく虚栄心に飛んでいるものの、実際はやはり異弱でない方がいいと見えて、今夜から晩酌を始めるなどというのはちょっと滑稽だ。考えてみると、今朝雑煮をあんなにたくさん食ったのも、昨夜寒月君と正宗をひっくり返した影響かもしれない。我が輩もちょっと雑煮が食ってみたくなった。我が輩は猫ではあるが、大抵のものは食う。車屋の黒のように横丁の魚屋まで遠征をする気力はないし、新道の二元金の師匠のところの三木のように贅沢は無論言える身分でない。したがって存外嫌いは少ない方だ。子供の食いこぼしたパンも食うし、持ち菓子のあんも舐める。このものはすこぶるまずいが、経験のためたくあんを二切ればかりやったことがある。食ってみると妙なもので、大抵のものは食える。あれは嫌だこれは嫌だというのは贅沢なわがままで、到底教師のうちにいる猫などの口にすべきところではない。主人の話によると、フランスにバルザックという小説家があったそうだ。この男が大の贅沢屋で、もっともこれは口の贅沢屋ではない。小説家だけに文章の贅沢を尽くしたということである。